はい、感謝いたします。11月の9日、今日の礼拝会、私たちはですね、ヨハネの10章の11から30までを通して、イエス様はこう良い牧者、私たちのことを気にかけてくださるお方ということで、御言葉をですね共に味わってまいりたいと思います。イエス様がこう牧者である、羊飼いであるということでありますね。羊飼いは、羊のことをですね、とても気にかけています。今ダニエル祈祷会が、毎日毎日ですね、こう夜の8時から賛美が始まって、そして、8時45分ぐらいからでしょうかね、メッセージが大体始まるのは、大体1時間ちょっとぐらいのメッセージという感じです。いろんな方のお証を、聞きますが、昨日のですね、こうメッセージの中でこう羊飼い、あるですね、羊飼いの話がこう出てきましたね。その方がですね、その方は韓国 の、 その、テレビ関係の方、クリシャンなんですけど、こうあるところに行ったらですね、羊飼いがいたと、家族がいたと、400匹の羊がこの羊を養ってたそうなんですね。で、400匹全員というか全部に名前がついてるそうなんですってすごいなって聞きながら思う。だから羊の毛を刈るときに名前を呼ぶと、その羊がやってくるっていうことらしいですね。そしてその羊を並ばせて羊を刈るという、で、ですね、で1匹が迷子になると、まあ、牧羊犬がいますので、牧羊犬にこうちゃんと見晴らしておいて、その1匹をですね、こう探し出していく。1匹がいなくなっても大変ですからね。そして多分名前を呼んでですねこっち来いって言って、こう多分抱きしめて、まるでイエス様の、あの絵のような感じがしますが、抱きしめて連れて帰ると。まあ、400匹の名前を1匹ずつ全部覚えているということを聞いてですね、おお、人間でもそんな風に羊を可愛がって養っているのであれば、イエス様はやっぱり私のことを全部分かってくださっているな、たくさんの中の一人ではなくて、たった一人の大事な命として見ておられるなということをですね、昨日 の、 メッセージを聞きながら強く覚えました。ダニエル記とか毎日ですね、こう本当にすごいメッセージが語られるので、時間のある時にはですね、一応情報をLINE に送ってますので、クリックしてですね、もし送られてない方は私に連絡ください。クリックし、送りますので、本当に私もこの21日間はですね、こうダニエル記とか毎日この場所でこの参加してます。本当にたくさんの恵みをいただいています。私は私の人生で始まって以来1ヶ月で2回海外に行くというですね、そういう恵みをいただいて、その日本にいる間はダニエル祈祷会でですね、毎日この祝福の海外 の、 祝福のメッセージを聞いているということで、この1ヶ月はとても不思議な感じがしておりますが、でも今日ですね、本当に聖書を読みながら、今日の順番の箇所を読みながら、イエス様が私のことを本当に気にかけてくださっているというメッセージを導かれておりますので、ご一緒にですね、このメッセージを味わっていきたいと思います。ヨハネの10章11から30まででありますお読みします。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で、羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまだこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰でも私から命を取りません。私が自分の命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。 これらの言葉のためにユダヤ人たちの間で再び分裂が生じた。彼らのうち多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父なによって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父は一つです。祈ります。イエス様が十字架前に語られたこの言葉、私は良い牧者であるという、牧者は羊のために命を捨てますという、この御言葉、今日私たちはイエス様が私の名前を知っておられ、私のことを全部見ておられ、そして私のことをいつも気にかけてくださっているという、その内容を今日私たちは受け取ろうとしています。神様、語るもの、本当にあなたに導かれながらここまで来させていただいたものであります。どうか主が本当に私たちを知っておられるということをお伝えするこの管として用いてくださいますようにと祈り求めます。主よ、どうかすべてをお導きください。感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、イエス様はですね、良い牧者である、そしてですね、私のことを気にかけてくださっているというですね、この箇所です。雇い人はですね、羊たちのことを気にかけて心にかけていないとですね、19節でイエス様が語っておられるというところを見ることができますね。イエス様は私たちを見ておられるということをですね、今日一緒に見ていきたいと思います。今日もまた3点を見ていきます。今日本当に恵み深い箇所ですが、3つのポイントだけをこうフォーカスしていきたいと思います。まず1つはですね、このイエス様は良い牧者、そして私のことを気にかけてくださっているということに目を向けていきます。まあ、ここが多分中心的な内容になりますでしょうか。今日は、この私の証もですね、少し踏まえながら、この本当に主が私のことを知ってくださっているということをですね、ご一緒にですね、分かち合う時間を持つことができたらと思います。そしてイエス様の羊は B ですね、2番目として、イエス様の羊、つまり私たちですね、イエス様の声を聞き分けることができるということをですね、見ていきます。確認していきます。そして3番目、この最後の箇所、28、29ですね、私たちをイエス様から、神様から引き離す者はいないと書かれています。私たちはですね、もうイエス様からずっとこの一緒にいるということ、そのことをですね、一緒に見ていきたいと思います。私たちを奪い去る者はどこにもいないということであります。はい、短く祈ります。神様、あなたが、良き牧者として私たちを導いてくださっています。主よ、今本当にこの流れの中で私たちは本当に神様の恵みをいただいています。主よ、どうか導いてください。そして本当にたくさんの恵みを味わい感じることができるように、主よ、あなたを褒めたたえます。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。Thank you. はい、先週もですね、少しヤンジョン中央教会、10月の26日に、本当に今回私、11月の10から13までは韓国に行く予定でしたけど、このヤンジョン中央教会10月の23から27に行かせていただいたのは全くの招待ですので、もう全部経費はあちらが持ってくださってということで行かせていただきました。これがちょっと薄くて恐縮ですけど、その、記念聖会の礼拝の様子です。牧師、長老の方、まだあと長老の方あと5、6人、7、8人ぐらいおられるんですけど、1000人規模の教会ですね。その教会に行ってまいりました。そして、これもちょっと薄くて恐縮です。一応お証しと、この青少年のメッセージをしてまいりました。これを先週金曜日にこの、ジョン・イルさんっていうですね、日本語の分かる方が送ってくださったので、ここに挙げさせていただきまして、まあ、ここもちょっと薄くて恐縮ですが、まあ、最後ですね、空港から中に入るときにですね、皆さんも手を振ってこう送ってくださったということで、非常に大歓迎をいただくことができました。本当に皆さんのお祈りをですね、心から感謝をしております。ですから私はですね、本当にこの1ヶ月は何かこう特別な感じがしております。そして今日ですね、本当に主は私たちのことをよく分かってくださっているということをですね、今日一緒に分かち合っていきたいと思っています。最初のポイントは、イエス様は良い羊飼い、牧者であるということ、イエス様ご自身がおっしゃっています。まあ、イエス様の言葉ですからまず本当にその通りなんですが、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます、まあアーメンですね。そして彼は雇い人で、羊たちのことに心にかけていない、イエス様は心にかけてくださる。10の14、私は良い牧者です、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。イエス様はですね、この神様が私たちのことを本当にこの全て見ておられるということをですね、いくつも語ってらっしゃいます。マタイの10の30、これも有名な箇所ですね。あなた方の髪の毛さえも全て数えられています、ですから恐れてはいけませんというふうに神様は語ってくださっています。もう髪の毛が何本あるかそれをですね、神様は、そしてイエス様も、ね、もう手に父の身元におられるイエス様もこの全部分かっておられるということであります。そしてですね、今日講読で読んだ詩編の139の4、5を見るとですね、こうありますね。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。つまり私たちがですね、言葉に出す前からもうあることを言おうと、また祈ろうとする前からですね、もう主は私の心、皆さんの心をですね、思いをよく分かってくださっている。アメン。今日ですね、本当に私がこう語りますが、でも私のこう願いはですね、皆さんが本当に私のことを神様は気にかけてくださっている、そして私のことを知ってくださっているということをですね、今日この味わっていくということが、私がこう今導かれている内容になります。この旧約聖書のですね、ヘブル語の知るというのはですね、ヨーダという言葉を使います。そしてこの知るというのは、単に知識で知るというよりは、この愛し、選び、この深く結びつく、まあアダムがエヴァを知ったとあります。創世記の中に書かれている本当にこう、親しく深く交わって理解するというのが知るということでありますので、今日神様がこの私たちの名前を知っておられて声をかけるということを先ほど、ね、お話しさせていただきましたが、神様が私を知っておられるというのは、私を愛し、私とのこの交わりを、関係を本当に願って、そのような意味でこの私を知っておられるということ、そのことをですね、今日一緒にこの見ていきたいということであるわけです。ダニエル祈祷会、本当に、ちょっとダニエル祈祷会のこうおすすめというか、もう少し今日こう少し入れてはいるんですけども、でも11月6日のジョン・ヒ長老 という方の、まあ、女性の方なんですけど、お証しが私には非常にこの心にこの届きました。この方はですね、まあ、今ワッフル大学という、まあ、ワッフルで結構を販売する会社で、まあ、すごく有名な方のようなんですけど、まあ、クリスチャンで教会の長老をされているということなんですが、でも最初の時にですね、こう婦人服のこう会社をこう経営してて、まあ、いろんなことがあってこう倒産してしまったらしいんですね。そして、まあ、今までのものを全部売り払って、家も売り払って、そしてちっちゃな家を借りてですね、そして生活をしていたようです。でも娘さんがですね、まあ、あるご縁で教会、まあ、ちょっと離れた教会だったらしいですが、教会に導かれてですね、そして、まあ、蒼天祈祷に行きたいというふうにこう言ってですね、まあ、その流れの中で彼女もですね、まあ、イエス様のことは知っていたんですけど、信仰があまりなかった彼女が娘と一緒に教会に行くということをこう始めていったそうなんです。で、そういう中でですね、こう娘さんがある時ですね、教会の中でこうある方が何か特別献金を捧げられたんですかね、その献金を捧げられたということをこう聞いてですね、私も献金を捧げたいというふうにこう思ったそうなんですね、娘さんが。で、お母さんに、ね、お母さんって、ね、献金捧げたいんだけど、なんとかならないというふうにこう言うとですね、この孫さんはですね、昔ならできた額だったようですが、でもそれがこうできない中でですね、本当にこう悲しく思ってですね、そして、まあ、でも思ったそうなんですね、1000回に分けたら1回あたりは少ないので捧げることができるのではないかと思ってですね、まあ、それをこう思いながらこう喜んでですね、こう捧げ始めたそうです。そしてそれも教会の誰も来ない時に一番最初に捧げるという、まあ、そこの教会は多分献金箱が講壇のところにこう置いてあるんでしょうね。で、そういうふうにこうしながらこう一番に教会に行って、そして神様にこの目を向けて行った時にですね、その時に本当にこう教会の中で神様の愛をたくさん感じてですね、まあ、食事の準備をしたり、またトイレ掃除をしたりしながらこの教会に仕えていったそうです。そういう中でこの、まあ、いろいろ導かれてワッフルのこの販売というふうにこうなりながら、このその会社がですね、こうどんどん祝福されていったということであるわけですが、でもその会社が祝福されたというよりも、彼女がですね、本当に主を愛して主に仕えていきたい、そして精一杯のことをしていきたいというその心をですね、神様がやはりこう見ておられて、そして彼女をですね、こう人生の後半でたくさん祝福してくださったんだろうなということをですね、そのメッセージを聞きながらですね、非常に強くこう思わさせられました。で、そのですね、本当にこう良い時、そして最悪の時、そして神様に必死にこう祈りながらということをこうお話を聞く中で、私はですね、教会の一番の危機的な状況のことをですね、この思い起こしていたんですね。多分この話は私初めて多分すると思います。うん、2019年の時にですね、まあ、その時私はこう主幹者を一時期お休みして、ある主幹者が立てられていたんですが、その時のことをですね、思い起こしたんですね。で、その時はですね、皆さんも多分知ってらっしゃると思いますけど、教会を売りましょうという話が出てたんですね。この建物を売ると、うん、そしてまあ、ここは2350万でこう購入したんですけど、でもいろいろ見積もりを出したらですね、まあ、1500万という見積もりが出たんです。でも実際建物を壊したりすると、まあ、700万ぐらいお金がかかるということで、まあ、売ったら手元に800万残ると。でも当時ですね、あと4年ローンが残ってましたので、その4年ローンを全部支払うとですね、まあ、最後は100万ぐらい残るということがですね、その時の状況だったんです。で、私はですね、 や、それは本当にあまりにもったいないし、そして皆さんがこうずっとこう、ね、研究を捧げてこられて、まあ、16年こう捧げてこられて、そしてですね、本当にこう祈ってきた、それを全部ゼロにするというのは一体どういうことなんだろうということでですね、こう、まあ、いろいろ話し合ってですね、で結論的にはこうなったんです。あの2019年はこう予算60万で、プラス60万で始まったので、あの年末に同じ60万以上であったら、あの神様が売らないように導いておられるということだろうと。でも60万以下であれば、もうこれはもう赤字なので、もうこの教会を売るということをですね、もうそれは神様がゴーサインを出したということにしようというふうになったんですね。で、私はですね、祈りながら、まあ、当時役員だった方も祈りながら、本当にこう精一杯なことをしていきました。で、私もですね、もう本当に感謝して、こう本当に自分がこう与えられたものの11夜、そしてまたですね、こうか捧げられるものはこの精一杯捧げてまいりました。そしてですね、12月のクリスマスになったんですね。で、そのクリスマスになった時に、実はあと30万足りなかったんですよ。うん、で、その30万をですね、この、まあ、私がこういろいろお金をかき集めてこの捧げるっていうこともできたんですけど、でもそれではこれは神様の計画ということにはならないというふうに思ったんですね。そして本当に祈りました。そして神様、この建物が本当にこう神様が本当に守ろうとしておられるなら、必要な額が満たされるはずです。主よ、あなたに委ねますという祈りを捧げていきました。そしてですね、でクリスマスがこう終わったんですね。でも30万足りないんですよ、うん、で私は当時ですね、本当にもうこれで今年で最後かなというふうに心のどっかで思っていました。だからクリスマスの飾り付けをするときにですね、本当にこう神様に感謝を捧げながら、もう最後かもしれないから精一杯教会を飾り付けようというふうな思いを持っていました。そしてクリスマスが終わったんですね。明るく皆さんこう帰っていかれました。でも私の心の中にはですね、ああもうこれでもう教会を売ることになるかな、ああもう来年からはこういろんな場所を借りていくことになるかなというふうに思って、そして祈っていたんですけど、でもクリスマスを終えたですね、2日後3日後ぐらいでしょうか、ある方からですね連絡があります。教会の外部の方です。そしてですね、その方は私のことをよく知ってて、私のために祈ってる方だったんですけど、でその方がですね、こんなふうにおっしゃったんです。藤本先生、祈ってて、藤本先生の教会にいくらかお金を捧げたいと思うんだけど、どうかなというふうにこうおっしゃったんです。そして、こうこうこうという話を、こうしてですね、実は30万円まだやっぱ足りませんと、でもこれは高額なので、本当に死に委ねてますという話をこうさせていただいたときにですね、その方が、それぐらいであれば捧げることができるので、じゃあ捧げさせていただくので、匿名で捧げるということで、お願いしてもいいかなっていうふうにおっしゃってくださったんですね。私は電話の手が震えましたね、うん、いやこういうことがあるのかなと思いました。そして本当に神様に感謝を捧げました。まあ、結果ですね、街道を売ることはなく、まあ、その後ですね、4年もちゃんとこうローンを払うことができて、2023年のですね、ローンを全部支払うことができました。そして実は2019年、次の2020年はコロナでしたから ね、本当にコロナでこう教会に来れない、そしてそういう、こう状況の中で、まあ、教会で配信しながらということだったんですが、でもいろんなことを考えて、そして今こう教会が今現状を与えられているというこの状況を考えると、 本当に神様がこの見ておられて、そしてこの私たちの教会を守ってくださったなということをですね、本当に強く強く思わさせられた本当にあのものであります。まあ、当時はもうバタバタしてもうですね、もう気持ちの整理ができなかったんですけど、今回ダニエル祈祷会でこういろんな方の証を聞いて、まあ、人生本当に大変なところを通っている方たくさんたくさんおられるんですけど、でもその中で共通するのは、主は私のことを知っておられる、主はどんな時にも私のことを知っておられる、もうほとんどの方はですね、それを握って信じて、で時に泣きながらこう本当に主を褒めたたえていく中で、その信仰によってその問題を乗り越えていった方々ばかりがですね、このお証の中でこう聞こえるわけですね。でもあのイスラエルの民を見るときにですね、出エジプト記の15章本当に、水が苦いと言ってですね、こう訴えたその民をモーセはこう死をと言って祈るわけですね。神様はモーセを助けてくれます。でもつぶやいていただけのこの民は実はそのまま苦しみの中を通っていったということを見るんです。そしてあの教えられるわけですね。ああ、神様に出会うのは本当にこの苦しい状況の中で主よと叫んで、そして訴えていくものが神と出会うのだな。皆さんどう思われますか？苦しみの中でここにおられる多くの方は主に訴えて叫んできたということになると思います。そのことを通して神様はあなたを、皆さんを、そして家族を、また教会を助けてくださったということになるかと思うんですね。苦しみの時こそ主をあがめましょう。アメン。主は私たちの髪の毛さえも全て知っておられますし、私たちが祈る前から私のことを全部分かって、そしてこの海の果て、そしてまた地の底にいたとしても、もう真っ暗な中で叫んでいたとしても、でもそこで主は私たちのこと、あなたのことを知っておられて、その祈りを聞いてくださっている。神様はそんなお方だということ、今日ですね、まず最初のこのテーマとして、このイエス様が、私は良き羊飼い、そして羊のことをですね、心にかけているということをですね、今日語らせていただきましたが、イエス様は本当に私たちのことを知っておられて、そして皆さんを、皆さんの家族を、そして私たちがこの今見ているですね、この教会を、祈りの中、導きの中でここまで愛して導いてくださっていたということをですね、私たちは知ることができると思います。あのこの話はあの実は私自身が整理できていなかったので、あの今日このタイミングで初めてお話しさせていただきますが、でもぜひ主を本当に崇めたいと思います。主は今私たちがこうしてですね、ズームであったり、また直接であったり、この市役所のこの真ん前のこの教会堂をですね、主は導いて、そして6年後にはあの学生の街になる、この状況の中で主はですね、何かの計画を私たちの教会にも皆さんにも持っておられる。皆さん祈っていこうではありませんか。このような奇跡を本当に導いてくださった、当時本当に何も見えない状況、まあ不可能だなと思われるような状況の中であっても、祈ると主の語りかけ、導きがやはりあったわけですね。あったから今がある。皆さんの人生もですね、主が助けてくださったから今があるということになるかと思います。ですから私たち本当に主は良き牧者であって、私のことを気にかけてくださっている、そのことを覚えていきたいと思います。2番目です。イエス様の羊はイエス様の声を聞き分けるということであります。そしてついていくということです。ヨハネ 10-27、 私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。先ほどの400匹を飼っているあの、牧羊家、羊飼いがですね、 こう一匹一匹の名前を呼んでこう 羊の毛を刈るということでありますが、あの羊たちはですね、あのご主人がですねこっち来いと言ったら、まあ、信頼しているので、まあ、その声が誰の声かということを聞き分けてですね、そしてついていくと、あのきっと何かいいことがあると思いながら、まあ、ついてくるわけですね。そうすると、まあ、ガチャガチッと毛を刈って、そしてあの、まあ、あの優しくしてもらって、そして、まあ、あのこうその次の場所につれあのもう出ていきなさいと言われるということですが、あの聞き分けるというのはですね、これは言語で言うとこの理解してついていくということになります。この、緑の牧場、憩いの水のほとりに伴われますとあります。あのもしですねこう、まあ、いつもあの何と言いましょうか、あの礼拝の後にあのちょっとしたパンと、そしてまたあのおにぎりを買ってこう一緒にこう食べてますが、あのもしですねこうあのごちそうがこう準備されていたとして、あこっちに行ってごちそう食べましょうというふうにこうお話をすればですね、まあ聞いてですね理解したら、まあ、ついていくわけですね。皆さんこうイエス様がこう私たちに声をかけてくださる、イエス様はこの私たちのことをこう知っていますが、この私の羊たちも私の声を聞き分けます、そしてついてきますというふうにイエス様がおっしゃっておられる。イエス様の声が分かって理解できたら、やはり私たちはついていくということになるかと思います。それが具体的にはですねどういうことか、ね、それはさまざまな場面があるかと思います、ね、私の場合あの2019年で言えば、まあ、祈ってですね希望を告白して、ね、あの牧師が倒れたらですねもう全部止まるので希望を告白して、そして神様はこう最善をしてくださると言って、そして行く中で、まあ、神様が最善のことをこう印としてしてくださった、まあ、あの本当に献金が備えられたということでありましたが、でもその道をこう通っていくわけですが、でもこのイエス様の声を聞いて、そして大丈夫、主は分かっておられるというふうに受け止めていくことができたとすれば、私たちやるべきことを一歩ずつこのついていく、イエス様十字架を追って私に従ってきなさいと主はおっしゃっておられますが、その従っていくことがどれほど尊いことであるか、皆さんがこう一歩一歩進む道がどれほど主が喜んでくださることであるか、そのことがこう分かっていったとすれば、私たちは本当に喜んでついていくことができるということになるかと思います。私たちイエス様が聞き分けてついていくとイエス様がおっしゃってくださっていることをですね、この私たち覚えたいので、そしてあのもしですね分からなかったら、あの私はあの分かるように教えてくださいという祈りをいつもしてますけども、うん、あの状況で分からなかったら、あの神様にそのまま聞いたらいいと思います。その時に教えられることもあれば、またですねしばらくして少し心が冷静になった時に教えられることもあります。なぜなら主は私の名前を知っておられて、私のことを気にかけておられるわけでありますから、その息子娘がですね主を教えてくださいというふうにこの訴えたならば、主は教えてくださるということをですね、私は強く信じております。アメン。皆さんどうですか、信じますか。主はあの祈ったら答えを返してくださる、アメン。そのことを私たちも受け止めたいと思います。そして最後です、イエス様から私たちを奪い去る者はいないということであります。イエス様の言葉です。私は彼らが永遠の命、彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、感謝ですよ ね、私たち滅びることがないと書かれています。また誰も彼らは私の手から奪い去りはしません。私の父が私を与えてくださったものは全てに勝って大切です、ね、あの私たち大切だと主は言ってくださっているわけですね。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私たちを神様イエス様からこの奪い去るものはどこにもいないというふうにイエス様がおっしゃっておられることをですね、 今日最後に確認して終わっていきたいと思います。私たちはイエス様を信じてますから天国に行くことができます。アーメンですね。感謝です、ね、でも私たち地上でいろんなことをするじゃないですか、ね、そして、ね、神様に喜ばれようとすることもあれば自分 の, こう願望とかプライドとかこう欲とかを満たすためにということも、まあ、クリスチャンでもこうできたりするわけですね。でも第一コリントの3章を見るとですね、このイエス様の土台の上に金銀宝石木草わらで家を建てると、まあ、これは私たちが地上でこうするさまざまなことの例えということになると思いますが、この家を建てようとするときにですね、このその日にそれが明らかになるというふうに神様はこう聖書を通して教えてくれるわけですね。つまりこうイエス様と、まあ、目を閉じて、そしてどこかのタイミングでイエス様とお出会いする、またですね、まあ、再臨が私たちが生きている間に来ればですね、もう直接お会いするということですが、でもその後、まあ、もろもろのことがありますけども、でもこのその日が来るとこのようなことが起きるというふうに聖書は言っているのです。人ともに現れてそれぞれの働きの進化を試すと、つまりこの火がこうやってくるわけですね。そしてこう言います。誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。私たちがこの地上でこう様々なことをするときに、本当に皆を愛したりとか神様を喜ぶことはですね、小さくても金銀宝石ということになっていくかと思います。でも自分のためとか自分の名誉のためとか自分のプライドのためとか、まあ、そういうこともできたりするわけですよ ね。そういうものは、まあ、イエス様とお出会いするその時には火の中をくぐるようにして、つまり、まあ、木草わらはですね燃えてしまうということになるわけですね。天国に行った時にこう自分のためことだけを考えてこうしたことはこう燃やされてですね、そして私たちは火の中をくぐるようにして私たち自身はこの救われるということが聖書を通して教えられるわけですね。アメン。永遠の命という観点でこの地上を見ると私たちはですね、やはり主が喜ばれることをこの意識して生きるということになるかと思います。でも私たちが自己中でこういろんなことを仮にしたとしても、でも私たちを神様から引き離すものは一人もいないわけですね。アーメン。どんな状況でも私たちはまあ、ね、多分生きてたら、ね、自分中心のいろんなものを多分作りながら生きていくので、まあ、それは全部こう燃やされて、まあ、と清められて天国に行くということにはなるわけですが、でもイエス様の言葉、私たちを神様から引き離すものは一人もいないということ、そのことは私たちはっきりと知ることができるかと思います。アメン。パウルはこんなことを言いました ね、はい、ね、私は勇敢に戦い抜き走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。まだ私たち先ではありますが、でもいつかこう自分の人生を振り返って目を閉じる瞬間が来るということになるかと思います。でもこの時パウルはこう言います。義の栄冠が私のために用意されていると。そしてそこで私はこの主が本当に私を本当に正しくこの評価し、そしてまあ義の栄冠とありますからこの称賛をしてくださるということをパウロはこの受け止めているわけでありますね。そしてですね、この主の現れを主体求めている人には皆授けてくださると書かれています。私たちですね、この人生いろんなところを通ります。そしてこういろんなものをこう作ったりまた壊したりしながら私たちは生きていますが、でもこのパウロが言うように私たちはこう天国を見上げながら、そしてそこに向けてこう備えていくということになるかと思います。最後ですね、このことを見て終わっていきたいと思います。じゃあ私たちは今どうしたらいいのかということでありますね。 私たちはこう肉があったり思い通りにならなかったり、そうやって生きてます、ね、365日いつも神様のために生きているという方はですね、そんなには多くないと思うんです。私も自分自身こう振り返った時に、まあ、神様のことを考える時間も当然ありますけど、でもこうなんかこういろいろこう雑念でこう生きているということも実際にはあったりします。でもパウロはですねこう言いました。この主の現れを主体求めている人には誰でも授けてくださる。つまり主と私は会う、そしてこう主を愛している、そういう人はですね、こうやはりですね、この義の冠、栄冠をこう求めていく、そのような心をですね、主は与えてくださる、備えてくださるということになるかと思うんです。皆さん、神様の喜ばれる今ですね、私たちは神様から引き離せられないという話をいたしました。そして私たちは金銀宝石金草わらということで、こう神様が喜ぶことをしながらも、でもこう自己中のこともしてしまうということもお話しました。最後にですね、私たちのこの心が整えられていくということをお話しして終えていきたいと思うのです。これも 私も結構最近何度も語っている内容かもしれません。ロマの 12-2 です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。アーメン。この世と調子を合わせてはいけません。心を新たにすることで、私たちはですね、やはりこう祈っていると自分の中のこう愛の思いであったりとか希望的な思いであったりというのも見えますが、でもこの世というんですか、こう自分のことだったり、またはですね、肉の思いだったり、そういうものもこう見えてくるわけですね。そしてそれが見えてきた時にどうするかということをパウロは言っています。それは心の一心ですよね。つまり神様、私の中にこんな肉の思いがあります、こんなこの考えがあります、主よどうか私を作り変えてくださいという祈り、これがですね、心の一心ということになります。主よ私を作り変えてください。皆さんどうですか。主よ私を作り変えてください。これは神様が良い方で、そして私の中に肉があって自分を引っ張る、自分を否定的にし、自分の思いを本当に闇に落とすような、そういう肉があって、この肉が私を不幸にするということ、そういうことがこう分かっていく中で私たちは祈るようになるということでありますね。アーメン。主よどうか私を作り変えてください。私を愛の人に作り変えてください。神様がもっと分かる人に作り変えてください。私を家族を愛し、そしてまた信仰の言葉を語り、どんな状況でも慰めていけるような心に私を作り変えてくださいと神様に訴えたら、聖書は何て言いますか。アメン。心の一心によってこの神が私を変えてくださるということでありますよ。アメン。ここなんですよね、クリスチャン生活の醍醐味は。一生懸命ですね、聖書を読んで、あ、こう生きたらいいね、そうよ読んでですね、頑張って頑張って頑張って聖書通りに生きていく。結構これクリスチャンというより、いわゆる苦しいちゃんになりがちなパターンであります。でも神様に喜ばれるこの道は罪と悔い改めでありましたよね。罪の自覚と悔い改めでしたよね。つまり光が照らされた時に自分の中に罪があって、主を許してくださいと言うと、主はその罪を許してくださいますよね。そして清めて癒してくださいますよね。だから私たちは祈る必要があるのです。そして祈って自分の中の肉が見えたら、主よどうか私を作り変えてください、 これが心の一新ですよ。心を新たに、そのことで私たちは作り変えられていくとどうなるか、ね、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全なのかを見分けるようになります。もっとよく見えるようになる。何をすればこのうまくいくのか、もっと見えるようになる。心の目が明るくなって、そのことを通して私たちは地上でのですね、この人生を生きていくことができる。最後にこの御言葉を読んで今日のメッセージを終えていきたいと思いますが、フィリピの 2-13 です、はい。神、一緒に読んでもらっていいですか、はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせことを行わしてくださる方です。すべてのことを不平を言わず疑わずに行いなさい。もうちょっといきます。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷ない神の子供となり、はい、命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。アーメン。今日この御言葉を最後にして終えていきます。神様は私たちにこのビジョンを与えられます。あ、こうなったらいいな、こういうふうに導かれたらいいな、ビジョンを与えられます。それは神様が上からふっと与えられます。でもそれをですね、私たちがこの笛疑わずつぶやかずに行っていくとですね、そのビジョンを実現へと至らせてくださるわけです。そのゴールまで行ける人もいれば、まあ、ゴールの途中でこのその輝きながら、その途中までのこの輝きを表してこう終わるということもあり得るかもしれませんが、でも神様はですね、そのことを通して傷のない神の子供となり、そしてですね、私たちがこの人生を終えた時にキリストの日に誇ることができるようになるというふうに語られるわけでありますね。アメン。皆さん、神様が皆さんに多分ですね、いくつかのことを語ってくださっているということになると思います。それをですね、受け止めたならば、次に私たちがすべきことは、それを信じてですね、握って主はそれを実現いたらしてくださる。アーメン。そう受け止めてですね、そして疑わずにつぶやかずにやり続けることということになるということをですね、パウロは私たちに励ましとして語ってくださっています。だから私たちは共に祈りたいと思うんです。イエス様は私の名前を知っておられますよね。アーメン、ね、私のことを気にかけてくださっています。そして私の声を、イエス様の声を聞いてついてくるというふうにイエス様はおっしゃってくださって、そして私の名で祈ればこう答えるともおっしゃってますから、イエス様はこの私たちの祈りの答えを返してください。そして私たちを離すことがない、そのことを神様はおっしゃってくださっています。アーメン。ですから安心ですよ ね、もう安心です。そして何か弱いものや肉が見えたらどうするんですか。神様、私を作り変えてくださいと祈ればいいんですよ。頑張らなくてもいいんです。作り変えてください。それを通してあの十字架の力が発動して、あなたの心が清められ、そしてあなたの心が変えられていきます。私たちはイエス様の羊たちです。イエス様のものです。それを私たちは受け止めて、そしてこの後与えた人生の限りですね、主をあがめて生きていきたいと思います。一言お祈りして、そして今日の御言葉を終えていきたいと思います。祈ります。天の神よ、あなたが私たち、この時、今日は少し証を交えていつもと違う形で御言葉を語らせていただきました。でもこれを通して本当にどんな時も主は私のことを知っておられ、祈りを聞いて最善を導いてくださる。ですから私たちは信仰を持って前を向いて進んでいくことができる、そのことを主は教えてくださってありがとうございます。主は良い牧者です。 ありがとうございます。どんな時も良い牧者です。その死を褒めたたえます。すべて感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。どうぞしばらく、お祈りしてまいりましょう。しばらく祈りの時を持っていきたいと思います。